ムンパレトゥースデー第一週、その日の天使。皆さんこんばんは。ナビゲーターでアートコミュニケーターのナオエレーヌです。ムンパレトゥースデー第1週、その日の天使。この番組では様々な分野で活躍している私が気になるゲストをお迎えしています。新たな視点や考え方を知ることで、リスナーの皆様の世界観が広がって、より人生を楽しむきっかけにしていただけたら嬉しいです。ということで、前回に引き続き私が気になるゲストはヴィヴィアン佐藤さんです。
こんにちは。どうも、
こんにちは。
1ヶ月ぶりです、はい、
今回もよろしくお願いいたします、
は
い、
ね、この間喋りすぎちゃってね、時間なくなっちゃいましたね。すいません。
全然楽しかったです。ありがとうございます。はい、ですね、今回から聞いてる皆さんもいらっしゃるかもしれないので、改めてご紹介いたしますと、ヴィヴィアンさんは建てない建築家、
はい、
美術家、ドラッグクイーン、また青森の町おこしコンサルタント、尾道の観光大使と、様々な活動をされているわけなんですけれども、
はい、
はい、なんか本当に1ヶ月間ね、目まぐるしく毎月なんか活躍されてるんですけど、実は前回はそのちょっとね、大正大学の方で今現在町プランニングコースという、はい、ところで講義をなんかいろいろされてるっていうことで、
はい、
ね、そういったなんか人間っていうのはなんか非常に多面体であると、うん、でまあそれをいった考え方っていうのを、まあ、町づくりの中でどういうふうにこう応用していくのかってことを、まあ学生さんに教えてるっていうようなことをちょっとお聞きしてたんですけれども、
はい、
実際そのヴィヴィアンさんのね、そのなんか非常にこうユニークな考え方とかを、学生に対して教えて、はい、かなりどんな課題としてはどんなものを出してるんですか。
課題ですか、
はい、
うん、この間もちょっとこう触れましたけれども、うん、まあ、その自分だけの地図ですね。
あ、そうですよね。
そういうものを作らせたり、
うん、
それからまあ、表現学科なので、
うん、
レポートなんかもなるべくこう変わった視点であったり、うん、変わったこう表現の仕方、うん、表現の仕方というか形式ですね、
うん、
そういったものをこう重んじるっていうか、そこを評価してますね。
あ、なるほど、はい、じゃあなんかそのレポートの中で、
はい、
見てるとか、その人の場合とこう独自性みたいなところで評価して、
う
ん、
そうです、はい、
なるほどね、はい、それでなんかその時にヴィヴィアンさんが今やってらっしゃる尾道とか青森の、はい、なんかそういったいろんな町おこしの活動を、はい、ご紹介されているってことなんですけども、どんな活動をやられてるんですか。
そうですね、青森の場合は、最初は秋のですね、たった1日のイベントをやってほしいっていうふうに頼まれたんですよ、
うんうんうん、
で実際行ってみたら、例えばその、2010年に新幹線ができた、新幹線の駅しか止まらないような駅だったんだけれども、その3ヶ月後に東日本大震災が起きて、非常にその町の人たちが、落ち込んだっていうか、落ち込んだんですよね。で例えば津波があったわけでもないし、
うん、
土砂崩れとかがあったわけではないんですよ、うん、でだけれども、そこのその町っていうのは、要するにその東日本大震災でこう日本中 の原子力発電所が止まったんですよね。
あ、はいはいはい、
はい、原子力発電所も止まったし、関連のそういったリサイクル施設なんかも全部止まったわけですけれども、要するにその、駅というのが六ヶ所村が一番近い駅だったんですよ。で六ヶ所村に、行くための、例えば下請け業者とか労働者とか関係者がその駅も使うために作られた駅でもあったんですね。で、そこで働く人たちというのも、そこの町でも働いてる人たちもたくさんいて、例えば計算の仕方にもよるんですけれども、例えばそこの施設で働く人が青森県全体の平均収入の約6倍ぐらいね、給 給料が違って、うんうんうん、高額な給料をもらってたり、それぐらいこう価値観がちょっとずれちゃうようなね、話なんですよね。で、まあ、その震災が起きてから日本人はみんなこう急に原発に対して関心を寄せて危険だっていうふうに言い出した人も多かったと思うけども、でも原発でもいいから欲しいっていうのがその土地の本音なんですよ。でなぜ日本で、原発が作られなければいけなかったのかっていうところ、そういったところまでこう深掘りして考えていく、私は戊辰戦争とか、そういったところに、理由があるのかなって思うんだけれども、幕府側と新政府側っていうものがこう、内戦が起きたわけですよね、日本の中で。その時にその幕府側についた藩と、それから新政府、明治政府側についた藩と、分かれて、要するに明治政府が勝つわけですけれども、幕府側についてる方がどんどんこう疲弊していくわけですよね。で例えば大方ですけれども、新政府側についた藩のところに県庁所在地が入り、高速道路が通り、新幹線が通りっていう風になっていく、そうじゃないところもあるんだけれども、それで明治政府ではなくて幕府側のところがどんどんこう疲弊していき、それでその電気を作るだけではなくって、ある一つのこうビジネスモデルというかね、そういったところがあったのかなっていうふうに思うんですよね。それは日本全国そういった、原発作られてるところはそんな話なんだけど、この話大丈夫ですかね。
でもそれですかね、そういったベースがなんかあるとして、でやっぱりそのなんか東方、大震災で、青森の人たちがもうこう、なんていうんですか、気落ちしてしまって、 そこでやっぱりこうビビアンさんにちょっとこれをなんとか活性化してほしいっていう。
そうですね。でもそこまでやってほしいとは思ってないですよ。
あ、そうなんですか。
ガチガチだからね、よく町おこしって言うけれども、町おこしっていう言葉しかね、ないから使ってませんけれども、全然起きないですよ基本的には。寝たきりというか寝たきりで起きてくれない。
そうなんですか、でもその町おこしってよくなんかね、各地で言われてて、で、ちょっとその、そもそもビビアンさんは別に東京の方だし、そういったところにこうどういうふうに入っていくんですかね。こういきなり行ったら、だってみんなが大歓迎、よくいらしてくれましたって感じ。
やっぱり、一番最初はだから秋 の、 そのたった1日 の、 その商店街のイベントをプロデュースしてほしいっていうふうに言われたんですよね。で実際行ってみると、その原発施設が近かったり、それから一体どこが商店街なのかわからないぐらい、要するに今こうシャッター商店街ってよく、言われてますけれども、シャッター商店街ももう優に通り越してしまって、建物がもうなくなってしまって、更地の方が多いような、そういう商店街なんですよ。でもやっぱり地元の人は愛着があるし、そこをどうにかしたいっていう気持ちがあるんですよね。それぐらい疲弊してる、近くに例えば大手のそういった、ショッピングモールができたり、ショッピングモールだけが原因ではないと思うけれども、そういったことで商店街がどんどん疲弊していく。それからその原発施設が近いとか、それから例えば、ちょっとこれも深刻な話なんだけれども、こう自殺者が多いとかね、なんかそういった、割と深刻な地域があったりもするんですよね。でそういった時に、たった1日の秋のイベントをやることの意味なんですよね。
そうですよね。
やらないよりはやった方がいいけれども、例えばその逆算していくと、何が1日のそういったイベントの、商店街のイベントの成功かというと、例えばたくさん人が来たとか、にぎわったとかね、例えば屋台の焼きそばとかそういったものがたくさん売れたとか、それから秋でこう晴れたとかね、そういったことがこう成功というか、になってくると思うんだけれども、それよりもやっぱり先に何かやらなければいけないことがあるのではないかというふうに思ったんですよ。1日のイベントではなくて、私が提案したのは、イベントを10ヶ月間ぐらい引き延ばして、毎日何かやっていこうということを提案したんですね。それで自腹で地元で一軒家を借りて、でそこでこう、何日間か滞在したり、それから都内からそういったこう、フリーターの子とか、自分探しをしているような子たちを連れて行って、そういった作業というかね、そういったものに手伝わせたりしていったんですね。でその10ヶ月間に、例えばワークショップとか講演会とか勉強会とか、農作物の手伝いとか掃除とか空き家のチェックとか、そういったことをこうやっていろいろ考えていく、そういったことをこうプロセスをイベントとして考えて、やろうとしたわけですね。
でもそれ 地元の人たちっていうのはこういらしてすんなり受け入れてくれたりするんですか、ね、
いやまあまあすんなりっていうかね、うん、こんな女装で行ってるわけだからいきなり
そうそうそう、
ね、もう東京ではこれが普通ですっていうふうに信じてるかどうか分かりませんけど、はい、朝9時からのね 町役場での会議もこれで出て、
あ本当に
なんかね、
はい、
役場の人たちの方が大丈夫かなみたいな感じがしてきますけども、
はい、
まあねよく町おこしっていうと、はい、例えばその町おこしコンサルタントのね会社大きな業者があったり、はいはい、それから例えば都内のそういう代理店とか、
うん、
そういったところが例えば1年契約で、うんうん、まあ儲けて、うん、もしくはこう、まあ、結果ありきですよ、
うんうん、
まあ、グラフでこうなりましたとか、うんうん、こういう成功しましたっていう、うんうん、まあ、もう結果が決まってて、
うん、
それでめでたしめでたしみたいなことが多くて、
うん、
別に街が何にも変わらないし、
あ、
まあ、大体例えば数年前までは B 級グルメとか、
はいはい、
それから地方のそういった地方発の映画とかね、
うん、
まあ、やらないよりはやった方がいいけども、
うんうんうん、
まあ、それは何も残らないんですよ、
うんうん、
そうじゃなくってその土地にあるそもそもあるもの、
はいはい、
それをこう掘り起こすことですね、
うん、
例えばそこに昔からあるような例えばそういった、まあ、民話とかそういったものがあるならばそこから何かそこの土地の、まあ、性質であったり、
うん、
まあ、流通であったり、
うん、
まあ、食べ物とかそういったもの、
うん、
そういったものをこう、調べ出してきて洗い出してきて、
うん、
まあ、そういったものをこう復元させるとか、
うん、
なんかそういったこう元々あるものをいかにこう出していくかということですよね、
うんうん
うん、だから新しく何かをやるのではなくて、
はいはい、
例えばその、まあ、一緒くたにしたらちょっとおかしいんだけれども例えば京都とか、
はいはい、
それからディズニーランド、うんうん、大丈夫かなって、
うん、
まあ、例えば何も知らないね中学生とか、
うん、
外国の方が行ってもなんとなく楽しんじゃったり、
うん、
なんかこう面白いような錯覚に陥るんですよ、
うん、
そうじゃなくって、うん、例えば今風で言えば、うん、ブラタモリとかタモリクラブとか
あの、はいはい、
アースダイバーとか、
うんうん、
要するに何かこう自分から何かこう能動的に、
うんうん、
何か勉強するとか、
うん、
例えばそこの町に降り立って、
うん、
そこの土地を実際歩いて調べてみるとか土地の人の話を聞くとか滞在してみるとかそういったことでこう立ち上がってくる魅力があるんですよね、
うん、
でそれは例えばディズニーランドとか京都はもちろん深いんだけれども、うん、エンタメ性も非常に強いので、
うん、
まあ、何も知らない人でもまあ楽しめちゃうようなところがあるんですよ、
うん、
そうじゃなくってなかなかこう魅力はこう向こうからやってこないで自分からこう魅力を探しにくいような楽しみ方、
うん、
それをその街の人にもそれをこう理解してもらうっていうか、
うん、
例えばそのそうですね、まあ、先ほど言ったみたいに、まあ、たくさんの町関わってるんだけども、
うん、
青森 と、尾道っていうとすごく対極していて、
はい、
対極的なんですよね、
うんうん、
例えば尾道だと例えばその駅前にいる例えばバスを待ってる高校生とか、
はい、
電車を待ってる年配の方とかそれから古い喫茶店のね、マダムとかそれからまあ移住者とか、まあ、いろんな人がいるんですけどもみんなその町の自慢がうまいんですよ。
へ、
この町はいいでしょ、
はいはい、
ね、風光明媚だし食べ物もおいしいし、
うん、
いいでしょいいでしょ、ね、
うんうん、
それを自分の言葉で語ることが非常に長けてるんですよ。
うん、
まあ、自慢話が得意っていうか、う
ん、へ、
一方例えば、まあ、青森だけじゃなくて、うん、全国どの市町村でも、まあ、うちの町は何にもないんで特徴もないし食べ物もないし、風景も良くないし何もないんですってこと言っちゃうんですよ、
うん、
それ謙遜なんだけども半分、
うんうんうん、
それはもう、住民もそうだし、
うん、
それから役場の人もそれをもう二言目っていうか一言目にもう言っちゃうんですよね。例えばバックパッカーとか旅人が、うん、その駅でね最初に会った人要するに何かこう会った人にこうすごくこう自慢話をされて、
うん、
今だったらあそこが行った方がいいよ、
うん、
花が見頃だよとかね、
うんうん、
あそこのあれの食べ物が美味しいよとかね、
うんうん、
そういった情報を聞くとあこの街って面白いのかな、
うんうん、
何か例えば自分の街で災害が起きた時、
うん、
もしくは結婚したりもしくは例えば何かこうリモートで仕事ができるようになった時に、うん、この街で移住できるんじゃないだろうかとかね、もう面白いんだったらもう一日伸ばしてそこに滞在しようかっていうふうに思うんですよ。
そうですよね。
でもあまりにもこう最初に会った人がネガティブなことを聞くと、
うん、
じゃあ本当に何もないんだったらば早めにじゃあ町ね一日早くして違う町行こうかみたいになっちゃうわけですよ。
そうですよね、うん、
要するに町もその ただ体験するというよりも何かそういった情報も含めて、うん、それの街の一部になってるんですよね、
うんうんうんうん、
で特に尾道だと、うん、そのほとんどの人は行ったことない人が多いんですよ、
うん、
だけども大林信彦さんとか、
あ、そうですね、
小津安二郎さんとか、うんうんうん、まあ、様々なそういった映像で、
うんうん、
その風景とかを知ってるわけですよ、
うん、
多くの人たちが、
うんうんうん、
でそのイメージを持ってるっていうだけでも、うんうんうん、それがまあその街を形成してる一つの、うんうん、ファクターなんですよね。だからその自分たちの街の魅力をどう語れるかっていうこと、そういう、まあ、訓練というか、そういったこともやったりしましたね。
なるほどね。だからその街の人たちと一緒に、一緒にリサーチするってことなんですね。
そうですね。
なるほどね。あ、でもそれは面白い視点だし、
だから、
大事ですよね。
そう、だからいかに固有性があるかってこと、
うんうんうん、
だから例えば街おこし、まあ、例えばねそのまあ、ゴールとか、うん、その街の速度とか、
うん、
発展の仕方とか方向性とかもう全部違うわけですよ、
うん、そうですね、
1年で終わりでもないし、まあ、いかにこう寄り添うかというか、
うん、
まあ、全てやっぱりあの通過点だと思うんでね、
うん、
まあ、そういう風な見方というか取り組み方、
うん、
そういう風に取り組んでたり、それをまあ学生に教えたり
してました。なるほど。なんかちょっと一つ事例とか紹介してもらってもいいですか、その、うん、あの青森とかでやってたこととか。
青森でやってたこと、
うん、
例えばそのここではないここにいる人へのラブレターといってですね、
うん、
ここではないここ、で最初のここっていうものはただのここなんだけど、うんうん、2回目のここっていうのは鍵括弧が入ってるここなんですね、うんうん、ここではないここにいる人へのラブレター、
うん、
要するに最初のここというのは、まあ、この場所ではあるんだけれども現在しか語っていない場所なんですね。ただその時間も例えば過去と現在と未来っていうものが同じ方向に同じ速度で流れてるってみんな思ってるんだけれども、うんうんうん、そうじゃなくてもしかしたらば、うん、現在の中に過去も未来ももう含まれてるかもしれない、
うん、
現在があるように、うん、過去も未来も、まあ、併用してそこにも同時に共存してる、うん、存在してるかもしれないっていうね、
うん、
そういう時間の考え方で言うと、
うん、
まあ、現在ここだけではなくて、うん、過去におけるもしくは未来におけるものもここの中に含まれてるのではないか、うん、要するに、まあ、例えば過去が全部終わってしまって、うん、もう決まったものではなくて、うん、過去を何度も何度もこう救済することができるのではないか、要するに語り直したり、
なるほど、
そう、まあ、何度でもこう息を吹き返したり、うん、血流を与えることができるのではないか、
うん、
で未来はこれから起きるこれまだ起きていないのではなくて、
うんうん、
私たちはもうすでに未来から影響を受けているのではないかという考え方ですね、
うんうんうんうん、
で過去が、だから、まあ、過去の自分であったり、それからもうそこにいなくなった人とか亡くなった人、それから引っ越ししてしまった人、まあ、死んでしまった人とか、そういった人たちへ、現在の、報告であったり、
うん、
まあ、ラブレター、まあ、近況報告、うんうん、そういったものを書いてみよう、
う
ん、もしくはこれから生まれてくる人とか未来の自分であったり、
うん、
これからその町にやってくる人、そういった人たちへ、近況報告とか、自分の今のことをこうラブレターを書いてみよう、まあ、そういう、プロジェクトもあったりとかですね、
うん、
まあ、1個だけって言いましたけど、もう1個
あ、なんでどうぞ
言うと、例えばその語り部プロジェクトといってですね、
うん、
あの、まあ、年配の人たちに、まあ、例えば戦中、まあ、戦前戦中戦後の町の様子とか学校の様子とか、家の様子、そういったものを語ってもらうわけですけれども、例えばその、まあ、家族とか、まあ、先ほど、まあね、あのこの間言ったような親しい人にあえて言わなかったようなこと、要するに自分の、夫婦の関係とか家族とかにはもうあえて言わなかったようなことを、うん、まあ、外部である私に話してもらう、そういうプロジェクトをやるんですね。
そんな話してくれるんですか。
まあ、導き出すんですよ。例えば、
ね、
初恋の話とか、
あ、
例えばそこに遊郭があった時にね、うん、遊郭に初めて行った時の話とか、
はいはい、
それから例えばその観音信仰をね研究してる子、うん、おじいさんがいるんだけれども、はいはい、まあ、彼のそういった、まあ、アマチュア観音信仰なんだけども、まあ、すごいあの研究はすごいんですけれども、
うん、
彼のやってることには対してその家族もそれから友達も誰も興味がないんですよ全く興味がなくて彼の話を誰も聞いてくれない。
あら、
でそういう彼がこう悶々としてるのを私が、うん、聞いてあげて、
うんうん、
わーっていっぱいこう聞いた、まあ、引き出してあげるような。
なんでそんなのを知るんですか。どうやって知るんですか。
なぜそういうリサーチしてるか、
どうしてそんな
感じ、それはまあ町の人たちにいろいろ聞いて、あの人のはどうかなとか。
なるほど、そうすごいです、本当にフィールドワークして。
そうなんですよ。でそれを例えばその録音して、うん、あの文章に残すのではないんですよ。でそれを、あの映像で撮る。
あ、
要するに今私が喋っててもこう手とかを動かしてますけども、はいはいはい、要するにそのアティテュードっていうのが必ずあって、うん、まあ、必ず2回インタビューするんですけれども、うん、1回目と2回目の間にも、要するにあの時、まあ、1回目の時はちょっと言い忘れたけどあれ もしかしたら記憶違いだったかもしれないみたいなね、その1回目と2回目の間にこうずっとそのインタビューが続いていくっていうことなんですけれども、うん、2回やるんですよ、
うん、
であれは何だったかなとかあれはどうだったかなみたいな、その考える素振りであったり、うん、そういったものも全部含めて、うん、あの映像で撮ってしまう、
うん、
要するにこう無意識で動いている人のこう動きであったり、うん、考えている仕草とか、
うん、
要するにこう、まあ、語り出したことの正確さとかそういったことはまあ二の次で、うん、あのどういったこう手振りであったり身振りであったり、うん、あの語り口がありえるかっていうこと、うん、それごと全部あの映像で撮ってしまう、
うん、
それが例えば集落によって、うん、どういった特徴があるかとか、例えば職業によってこういう特徴があるかとか、はい、なんかそういったものをこうたくさんアーカイブしていこうっていう、うん、そういうプロジェクトもやって
ます。面白いですね。なんかそうするとなんかちょっとこうなんだろう、一つの、まあ、様式って言ったら変ですけど、うん、はい、何かこう、ね、連続性なんか、うん、なんかあるかもしれないですよね、特徴的なことっていうのは、うん、それはご本人に見せるんですか、それともなんか皆さんでそのアーカイブをシェアするんですか。
そうね、まあ、うん、今後はシェアしていきたいなというふうに思ってますけどね。
なんか貴重ですよね、うん、やっぱりその、ね、なんか特に語り部の方って、うん、そのまあ、戦時の体験のことを話せる人は今あんまりいないとは思うんですけれども、うんうんうん、なんか例えばその方っておいくつぐらいの方だったんですか。
まあ、70後半とか。
あ、でもまだ70か、うん、あ、じゃあなんかその戦争直にうーんと、まあ、ギリギリ、
ね、ギリギリでしょうね、まあ、今80代とかでしょうかね。
あ、そうですよね、うん、そうすると、うん、そうかそうか、う
ん、あとね、まあ、うん、あの今も継続してやってるのがその子供たちをね、うん、ドラッグクイーンにさせちゃう、
うん、
まあ、今ねドラッグクイーンっていうと LGBT って流行ってますけど、
はい、
まあまあ、セクシャルマイノリティっていうふうにね言われますけれども、そういったこう先天的ではなくて、まあ、後天的にマイノリティにしちゃうっていうね本末転倒なプロジェクトなんですよ。
いやいやいやいや、
そう、でもただセクシャルマイノリティだけじゃなくって、うん、あらゆるマイノリティがいるんですよね。
そうですね、
例えばそのセクシャルだけじゃなくて、例えばノイズミュージックが好きでたまらないけども、
うん、
学校の先生も兄弟も誰も理解してくれない、
うん、
抽象絵画って言葉は知らなくても、うん、抽象絵画が好きでたまらないけども、誰もなんか分かってくれないっていう子どもたちがたくさんいる、
うんうんうんうん、
でそういった子どもたちを私みたいなメイクとあの格好させてですね、
うん、
街角で撮らせるっていう、うん、そういうプロジェクトなんですけども、
うんうん、
まあ、非常にねこういい、素晴らしい写真が撮れるんですよ。
うん、
でその私のこう理論では、お化粧とかそれから着飾ることが変身するんではなくって元に戻る、
うん、
要するにこう裸になっていく、
うんうんうん、
元の自分に戻る行為がお化粧であったり着飾ることだと思ってるんですよ、
うんうんうん、
そのだいたい4歳から 14歳ぐらいまでの男女の子供たちをこうドラッグクイーンにしちゃうんですけれども、
うんうん、
させちゃうんですけれども、
うんうんうん、
その子たちが例えば10歳の子供であれば、生まれてから10年間、まあ、1回か2回もしくは全く出したこともないような表情であったり、あり方、存在の仕方みたいなものが、そのお化粧とかそれから着飾ることによってそれがこう表出してくる、
うん、
そういったことが起きるんですよね、
うん、
でそういった例えばその観光地ではないところ、まあ、町の人だったらば知ってるような、そういった河原であったり、まあ、神社の境内とかお寺の境内かとか、それからまあまあ、一般住宅のツタの絡まってる壁とか、
うん、
まあ、醤油蔵とかそういったところで撮るんですけれども、
うん、
まあ、そこでもこう二重の意味の反転が起きて、子どもたちもだから普段、潜在的には持ってるけども普段こう出てこないような魅力がお化粧とか着飾ることによって出てくるし、
うん、
その子どもたちがいることで、普段は見えないだけど潜在的に持ってる街の魅力がそこでこう表に出てくるんですよね、
うん、
だから街おこしも人起こしも結局同じことなんじゃないだろうっていう風な、うんうん、
人起こしっていい言葉ですね、
うん、はい、寝たきりじゃないですけど ね、
はい、その子供たちがでも逆にその街をこう起こしてくるんじゃないですか、
う
ん、
そうかもしれませんよね、
うんうん、
だからまあ世の中にはこういう価値観もこういう、ね、生き方もこういうこともいろいろあるよ ってことをやっぱりそこで教えてあげたいっていう
ことなんですよね。多面体ってね、うん、なんかあの1回目でもおっしゃってましたけども、
まあ、だからテレビとか、うん、そのインターネットとかね、うんうんうん、そういったあの使い方次第なんだけども、うんうん、それだけだと本当に狭い価値観っていうかね、うんうん、になってしまう。でね、面白いのが、うん、その撮影に来ると、うん、まあ、お父さんお母さんも割と若いくて、うん、あの付き添いに来れない人が多いんですよ、共働きで。
あ、そうなんだ。
おじいちゃんおばあちゃんとか、うん、ひいおじいちゃんおばあちゃんが付き添いで来るんだけれども、うん、ひいおじいちゃんおばあちゃんがその孫とかひ孫の姿を見て割と涙ぐんでくるんですよ、うん、でそれがなぜかというと、うんうん、ただまあ七五三みたいに子供のその成長が嬉しいとか、うん、かわいいとかってことももちろんあるんだけれども、うんうん、自分も確かにそうだった。要するにそこに嫁に来て50年とか、
はいはい、
そこに生まれて70年とかね、 80年っていうような、年配の方も自分も、異常だと言われてた、なんかちょっと人と違ってたとかね、風変わりだと言われてて、例えばいろんな感性とか哲学とか感受性、うんうんうんうん、そういったものを押し殺してた。要するに、兄弟とか学校の先生とか家の人たちには誰も理解してくれなくて、それをこう黙殺してたり、うん、亡きものにしてたことが自分の子供とか孫も通り越して、うん、ひ孫にそれが出てくる、
うん、
要するに自分がこう押し殺してたそういった性質であったり感性がそこに息づいてるっていうこと、
うん、
それを見て非常にこう浄化して涙ぐんじゃうんですよ。
へー、いやでもなんかやっぱり日本ってすごい同調圧力の強い国だなって私もちっちゃいとこからずっと感じてて、はい、すっごい違和感があって、うん、それはこうじゃあビビアンさんみたいな人が変えてくれると嬉しいなって
、はい、うん、
あ、そっか、そうですよね。だしかもなんかそういったあのおじいちゃんとかひいおじいちゃんとか、うん、そのぐらいのなんか世代になるとなおさらですよね。
そうですよね、
うん、でもなんかその どうですかビビアンさん的に、まあ、なんかもうドラッグクイーン30年以上やってますみたいな感じ、はい、あ、30年ちょっと
弱
か、はい、やってるとはちょっとますけど、なんか変わってきたなって感じます？
最近、
うん、
まあね、ドラッグクイーンが割となんか型にはまってきたっていうか回収がね、
はい、
私ドラッグ、そうそう、ドラッグクイーンはやっぱりこうまあ、名付けられないとか、うん、型にはまらないとか、
うん、
分類できないとか、うん、そういうことが私はドラッグクイーンの定義だと思ってるんですよ、
うんうんうん、
だけどもドラッグクイーンはこうあるべきだとかね、うん、そういったものにこう割と縛られちゃってるのかなっていうふうに思ったりします。
そうですね、よりねこれからもどんどんね解放していくことが大事ですよね、はい、いろんな人たちを、はい、でなんかちょっとビビアさんなんかね、なんか今後の活動で、
はい、
なんかご紹介
はい、
したいことなどあれば。
ですね、12月今日7日でしょ、
はい、
10日にですね、松山で、愛媛の松山でこうイベントにトークイベントに出ます。で次の11日に子ども専用の、ヘッドドレスのワークショップを行います。それからですね、12月17日から、31日まで、新宿2丁目ですね、
うん、
ホームグラウンドですけど新宿2丁目の星尾というね、バーで、私の展覧会がミニ展覧会が行われます。
あ、じゃあなんかこの辺の情報もですね、また番組のホームページの方にはアップしていきたいというふうに思います。
はい、
ちょっと最後にこの番組実はですね、中島ラモさんのその日の天使とエッセイにちなんでつけてるんですけども、はい、まあね、各人間にはその日に使わされた天使っていうのがいろんな形で出てくるんだよってエッセイなんですけど、うん、ビビアンさんにとってのその日の天使って何でしょうか？
いやまあね、一人だけじゃなくてね、もうみんなが天使ですけどね、私はみんなに支えられて生きてるって感じですよ、
すごい幸せ、
まあ、だから、うん、そのすごくね、パーフェクトの時にはその天使が見えないっていうことですよね、
うんうん、
まあ、私は本当にもう毎日毎日無理して生きてますのでもうずっと災害な感じです、生まれてから。
いいですね、なんか幸せだな、
非常時です、ずっと非常時なんで、
すごい、でもなんかある意味なんか充実した人生だなと思いますね、はい、なんかこの今後何か絶対これ実現したいわってことあります？まあ、かなりやってると思うんですけど。
実現ね、まあなんでしょうね、借金を返すとか
ですか、めちゃめちゃリアル、
リアル、はい、
ことですね。そんな、じゃあなんかそんなのいっぱいなんか呼びかけたらみんな来ますよ。
本当ですか？
はい、
もちろんです。
はい、じゃあ本当にビビアンさんね、なんか2回にわたっていろいろお話しいただいて、もうすごくなんか刺激になりましたし、これからもね、いろんな人をなんか解放して、
はい、
なんか素敵な人生をなんか一緒になんか歩んでいきたいなと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。